こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。はかどる技術は、物流エコノミストでロジスティクス工学を専門とする鈴木久美成が、仕事術勉強法時間管理を滞りの解消として捉え直す実用書である。刊行は2024年、ISBN は 9-680-2763、一般的な生産性向上論が、限られた時間により多くの予定や課題を詰め込む方法へ傾きがちなのに対し、本書は流れが止まる地点、負荷が集中する時期、予定間のしわ寄せに着目する。物流では繁忙期の集中が配送遅延や現場の過負荷を招き、閑散期には資源の有給を招く。本書はこのピークとオフピークの発想を個人の時間、仕事、学習、人付き合い、人生設計とお金へ応用する。行動経済学にも触れつつ、あわかつや挨拶、面接設定などの通念にあえて異論を示す点も特徴である。目的は努力量を商用することではなく、日常全体の流れを整え、無理無駄ムラを減らすことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時間がないを、作業量ではなく滞りの問題として診断する本書の中心的な視点は、進まない原因を意欲不足や能力不足、単純な時間不足に還元しないことにある。著者は努力しているのに結果が出ない状態の背後には、時間、作業予定、心理的負担のどこかに滞りがあると捉える。物流で荷物が一地点に集中すれば、その後の工程まで遅れるように、個人の予定でも一つの時間帯に会議、連絡、移動、集中作業を重ねれば、後の時間に疲労や未処理案件が持ち越される。重要なのは、やるべきことを個別に最適化するのでなく、一日の前後関係を含めて観察することだ。例えば、重要な作業そのものに必要な時間だけでなく、その前後に発生する準備、切り替え、確認、回復の時間まで見る必要がある。この見方はタスクを増やして空白を埋める従来型の時間管理と異なる。本書が提案するのは、詰め込みによる局所的な効率ではなく、滞留を生む原因を先に特定し、流れを滑らかにする全体最適である。次にピークとオフピークをずらし、負荷の波を小さくする。物流には増答需要などによって業務が集中するピークと、需要が落ちるオフピークがある。本書はこの波を個人の生活にも見出す。締め切り直前の残業、試験前だけの詰め込み、複数の重要予定を同じ週に集める行為は、処理能力を超えるピークを自分で作り出しやすい。ピーク時には注意力、体力、判断力が不足し、ミスや先送りが増え、結果として仕事全体の流れが悪くなる。一方、オフピークは単なる余暇ではなく、準備、前倒し、調整、回復に活用できる余地でもある。著者の主張は、常に均一に働けという意味ではない。集中が避けられない場面を前提に、可能な範囲で締め切り、学習、用事、飲酒などの配置を見直し、負荷の重なりを減らすという考え方である。例えば、学生なら、試験期とアルバイトの繁忙が重ならないよう予定を調整するといった応用が挙げられる。効率は一時的な頑張りの強さではなく、負荷変動を管理する設計から生まれる。というのが本書の実務的な範囲である。さらに、部分最適ではなく、仕事、学習、私生活をまたぐ全体最適を考える。本書が扱う領域は、時間や仕事に限られず、勉強、人付き合い、人生設計とお金に及ぶ。この構成自体が、ある領域での効率化が別の領域の滞りを招く場合があるという問題意識を示している。仕事の予定だけを最適化しても、睡眠、家事、対人関係、学習の余白を削れば、後から別の形で負担が表面化する。逆に短期的には遠回りに見える調整が全体の流れを維持することもある。物流の発想では、特定の工程だけを早くしても前後の工程との接続が悪ければ全体の処理量は上がらない。個人の生活でも同様に、目の前のタスクを最速で終わらせることと持続的に成果を出せることは同義ではない。本書は、予定を立てる際に空いている時間を探すだけでなく、その予定が前後の活動に何をもたらすかを考えるよう促す。これは仕事術を孤立した小技の集積ではなく、資源配分の問題として見る立場である。日々の行動を時間割としてではなく、相互に影響する流れとして読み替える点に本書の体系性がある。そして、朝活、挨拶メモなどの通念を条件付きの習慣として再検討する。本書は朝活や朝のカフェ勉強、挨拶、アイスブレイク、メモといった一般には望ましいとされる習慣へ逆説的な提案を行う。ここでの論点は、それらを全面的に否定することよりも、良い習慣を無条件に導入すると新たなピークや摩擦を作りうるという点にある。例えば、早朝に重要作業を集中させる計画は、起床、身支度、通勤、家族対応などと負荷が重なる人にはわしろ、継続困難な設計になる。対人儀礼や短い雑談も関係形成に役立つ場面がある一方、目的や状況を問わず増やせば集中を途切れさせる要因になりうる。 本書の挑発的な表現は慣習を守ること自体を効率と取り違えないための問題提起として読める。ただしこうした提案を万人向けの規則にする必要はない。家庭環境、職場文化、業務内容、個人の生活リズムによって適否は変わる。読者にとって有益なのは、常識の反対を機械的に選ぶことではなく、自分にとって何が滞りを減らし、何が増やすかを検証する視点である。最後に、最小限の努力で最大限の成果を、無理・無駄・無駄の削減として実践する本書の効率化は、短時間で大量の仕事を処理する技巧よりも、余計な負荷を減らす発想に重心がある。物流の現場では、需要の変動を無視した運用は待機・混雑・有給を生む。個人の場合も、シミケチを特定曜日に偏らせる、後回しで案件を一斉に発生させる、疲労が残る予定を連続させるといった配置が、無理・無駄・無駄を増幅させる。本書は納期や締め消しの置き方、勉強や趣味を行う時間、対人活動の持ち方などを負荷の分散という観点から見直す材料を提供する。ここでいう最小限の努力は、成果に不要な努力を省く意味であり、責任や協働を避けることとは区別して考えるべきである。特に人付き合いや職場のコミュニケーションでは、効率だけでは測れない信頼、安心、情報共有の価値がある。そのため本書の助言は、削減できる儀礼や習慣を探す出発点として使い、業務上関係上の目的を損なわないか確認しながら適用するのが妥当である。流れを良くするとは単に早くすることではなく、持続不可能な負荷を設計から取り除くことなのである。結論として本書は、予定表を細かく埋めても仕事や勉強が進まない人、締め切り前に負荷が集中しやすい人、努力と疲労の割に成果が安定しない人に向く、学生であれば試験課題、アルバイトの波をどうずらすかを考える材料になり、会社員や個人事業者であれば会議、連絡、集中作業、対人予定の重なりを点検する視点になる。最大の実践で利益は、もっと頑張るより先にどこで流れが詰まっているかを問えるようになる点にある。一般的な仕事術が優先順位、習慣化、集中力、タスク処理の方法を中心に据えるのに対し、本書はロジスティクスのピーク管理と全体最適を個人生活に持ち込む。この比喩は時間を単なる残量ではなく、偏りを伴って流れる資源として理解させる点で独自性がある。反面、朝活やコミュニケーションへの強い反論は、家庭事情や職場文化に照らして選択的に読む必要がある。提示された逆説を普遍的な正解として採用するのではなく、自分の制約を踏まえた仮説として試す姿勢が望ましい。それでも慣習的な効率論を疑い、日常のボトルネックを具体的に探したい読者には考え方の軸を与える一冊である。ご支援いただける場合は、鈴木久美成、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想、ぜひお聞かせください。それではまた。